始まりました。滋賀十五の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀十五です。皆さんはお国はどちらですかね。僕は岡山県出身で、時々ね、まあ、過去のトークとかでも冗談めかして、母語は岡山方言で、共通語っていうのは第二言語だみたいな言い方をしてんですよね。ただまあ近頃は標準語化っていうか共通語化っていうか、まあいろんな影響があるんでしょうけど、そのテレビとかのメディアの発展とかね、あるいはネットとかそういうのも含めて、どんどんどんどん共通語化みたいなのが進んでると思うんですよ。だから割とね、方言っていうのが消えつつあるっていう実感を持ってる人もいるかもしれません。これはね、方言によるんですよ。これいろんな要因がありますけど、まあ、まずはその方言話者の絶対的な数っていうのが関わってきますよね。当然方言を話す人が多ければ多いほど、その方言はまあこういう言い方はまれですけど安泰だということになりますよね。一方で過疎化が進んでいるような地方になると、当然方言を話す話し手っていうのがどんどんどんどん少なくなっていくので、そういう地域の方言っていうのはある意味で消滅、まあ、しつつあるっていうね、まあ、そういうとこも数多くあるんじゃないかと思います。また別の要因も関わってますね。というのが、方言に対して話者がどういう意識を持ってるか、まあ、ポジティブに捉えてるのかネガティブに捉えてるのかっていうことですね。まあ、よく言われるのは、まあ、こういうふうに一括りにするのもあれですけど、関西弁っていうのは割とポジティブに捉えられがちで、まあ、話者自身がそういうふうに捉えるっていうことですね。自身のアイデンティティとしてその言語を使いこなすっていうのがね、まあそういう姿勢があるので、まあ、積極的にどんどんどんどん方言を使ってたりするんですけど、そういう地域ばかりでもないんですね。方言っていうのは訛りっていうふうに言われたりもするので、ちょっとネガティブな、まあ、意識があって、でそういう地域の方言を話す人にとっては隠しがちで、でそういう心理的な要因も相まって、方言はどんどんどんどん話されなくなっているということですね。で、方言同士のせめぎ合いっていうのもあるんですよね。相対的に勢力というかね、まあ、勢力っていうのもあれですけど、まあ、力のある地方都市の方言をどんどんどんどん取り入れてるっていうね、まあ、そういういろんなレベルで方言っていうのは日々変化しているわけなんですよね。ただね、この方言っていうのはこれ結構ね、定義しづらいといえばしづらいんですね。日本語母語話者が言う方言っていうのと、まあ海外のさまざまな地域で言われる方言っていうのは結構ね、程度の差が激しいところがございます。そもそも日本語っていうのは非常に、まあ、特殊であると考えていい面もあります。まあ普通だっていう面も当然あるんですけど、どういう面で特殊かというと、まあ、地理的政治的にかなり特殊なんですよね。日本語っていうのは我々にとって国語であり母語であり、そして母国語であるんですよね。で、この3つが記念にイコールでつながるっていうのはかなり稀で、日本語はまあほぼイコールでつながると思うんですよね。で、そこに方言っていうバリエーションが多少あるっていう程度ということですね。まあそういう国ばかりではない、そういう言語ばかりではないんですよ。当然これは日本が島国だっていうのが関係してますよね。一つの日本列島という中で、かなり単一国民、単一民族って言った方がいいんですかね、で構成されてて、まあかなり均質的なわけですよね。で、これは海外に目を向けるともう全然様子が違ってですね、もちろん程度の差はありますけど、かなり日本は均質的な言語状況なんですよ。なので方言と言語っていうのもまたね、 これ区別しづらいんですよね。で、今回のトークタイトルが言語とは陸軍と海軍を持つ方言のことであるってなってるんですけど、これはね、マックス・バインライヒっていうユダヤ人言語学者の、まあ、言ったことってなってるんですけど、まあ、一説によると、まあ、定かではないんですね、それは。これどういうことかっていうと、言語っていうのは政治的に定義されてしまいがちだということなんですよね。つまり独立国家の言語であれば言語と呼んで、独立した国国家ではないんであれば方言というというね、かなり政治的に依存した言い方をされることがあるんですよ。てかほぼそうなってると思います。なので言語っていうのはナショナリズムと非常に密接に関わり合ってるんですよね。その一つの国民性というか民族っていうのをまとめ上げるのに共通の言語を喋るっていうことが非常に強い意識となって現れることがよくあります。これはね、日本人とか日本語母語話者にもあると思いますね。両親とも日本人だけど海外に長いこと住んでいて日本語が喋れないとこうなった場合、まあ、これいい悪いではなくて日本人だと認めづらいっていうね意識が皆さん多少あるんじゃないかと思いますね。まあそういうこともあってね、まあ国家と民族と言語っていうのはかなりねナイーブな問題なんですよね。で、僕は割と言語っていうのをドライに、見たい派っていうかね、そういうたちなのでなかなかね難しい問題ですね、ここはね。まあこういう状況なので一つの国家の中で全く違う言語を話してるのにそれを方言と名付けてるっていうこともよくあるんですね。で、これはまあ中国語とかでよくあるんですよ。まあね、方言どう定義するかっていうと、一つはね相互に理解ができるか意思疎通ができるかどうかっていうのが基準とはなってるんですが、でそれを測るテストとかもいろいろあったりするんですよ。ただ、まあ、日本みたいな島国は別としてこう陸続きになってるようなとこだと、例えば言語が A から D までこうずらっと地理的に並んでるとして、 A と B はお互いに意思疎通ができる、 B と C もできる、 C と D もできるっていうふうにこう連続体になってる場合、 A と D は全然意思疎通ができないぐらいかけ離れてるとかね、こういう連続体っていうのは非常によくあることなんですよね。こういった点でも方言っていうのは、まあ、定義しづらいと。で、先ほど中国語の中でその方言と名付けることによってある意味中国語とひとまとめにしてるみたいなことを言いましたけど、逆もあるんですよ。逆っていうのは同じ言語なのに国家が違うから別個の名前をつけてるだけみたいな、実態はそういうことっていうのはねよくあるんですよね。これはね、インドネシア語とマレー語とかかな、まあ、マレーシア語とかも言ったりするかな。で、インドネシアとマレーシアって当然国家が違うわけですけど、まあ元にした言語が同じなんですよね。で、それを独立国家とするときに国語と制定したので、で、インドネシアの国語、マレーシアの国語っていうふうに、まあ公用語かなっていうふうに言ってるだけで、しかし実際には意思疎通ができると、こういうこともあります。あとね、この手で有名なのはヒンディー語とウルドゥー語ですね。これはね同じ言語なんですよ、実際は。で、ヒンディー語の方はインドの公用語の一つとなってて、でウルドゥー語はパキスタンの公用語となってるんですね。で、これは当然政治的な理由もあるし宗教的な理由もありますよね。で、インドの方はヒンドゥー教で、でパキスタンの方はイスラム教っていうね。なので、まあ、お互い語彙の面では結構違いがあったりするんですよね。パキスタンはイスラム教の国なので、まあ、アラビア語から単語を取り入れたり、あるいは初期体系も違うんですよね。で、アラビア語もその語彙としても借用してますけど、文字もアラビア文字でウルドゥー語は書きます。一方、 インドの方のヒンディー語はデーバナガリっていう、まあ、南インドでよく使われている文字なんですけど、を用いて書いてるんですよね。なので見た目は全く違うんですよ。デーバナガリとアラビア文字で書いてるんで。ただ実質的にはまあ同じ言語と言えなくもないんですね。そういうわけで今回は言語っていうのはどう定義したらいいのか、そして方言っていうのはどう定義したらいいのかっていうのが非常に難しいというお話ですね。解決はできてませんね。まあちょっと調べてみるといろいろあると思うので、興味のある方はまた調べてみたり、あるいは質問いただけたら僕もまたトークしてみたいと思うのでよろしくお願いします。というわけで今回はここまでということで、また次回お会いしましょう。よろしかったら番組フォローお願いいたします。ではまた、ごきげんよう。